コリント人への手紙第1の11章です。ここでのメッセージの題は秩序ある礼拝です。秩序ある礼拝です。で、ここで大きな分岐点に来てるんですね。1章から10章までの間、1章から10章まで私たちは学びましたけれども、そこまではクリスチャン生活の全般について書いてありました。例えば不貧困とか偶像礼拝という生活の中にあるクリスチャンとしての問題というのが書かれていたんですね。けれども11章からは教会の中の活動について書いてあります。11章から14章までですね、礼拝についての事柄について話しています。そしてこのコリント人への手紙なんですけれども、これをまあ一言で言うと何かというとですね、肉的クリスチャンの問題と言ってもいいかもしれません。幼いクリスチャンと言ってもいいかもしれません。救いを得ているのですけれども、成熟していない、成長していないクリスチャンの問題であります。そして今度この11章、そして12章、13章、14章とですねあるんですけれども、そこにおいてもですね、この問題が起こっているんですが、その問題の、大きな特徴というのは混乱なんですね。礼拝の中に混乱が生じているということです。そこで14章のまとめ、14章にまとめみたいに書いてあるんですけれども、一番最後のところにですね、ただ全てのことを適切に秩序を持って行いなさいというふうに書いてあります。神様は混乱の神ではなく平和の神だからですとも14章の33節に書いています。このことが主にテーマとなっていて、12章からは御霊について、聖霊の賜物について話されていますけれども、11章も同じなんですね。この混乱について話しているとですね、神様は秩序の神なんだよということを教えているわけなんです。私たちはこの神を礼拝するために来ているわけですから、おのずとその礼拝も秩序正しくなっていくわけなんですね。そこで2つの事柄についてこの11章に書いてありました。一つはこの被り物ですね。女性が被り物をしなければいけない、男と女の間には順番がある、こう権威のこう指令系統があるって言ったりでしょうかね、があるんだっていう話です。そして17章以降では主の晩餐あるいは聖餐式についての乱れの問題がありました。この2つの事柄についてあります。けれども1節と、1節そして2節にですね、この秩序についてとっても大切な、土台となるようなこう教えと言ったらいいでしょうか、こう進めがあるんですね。でそれを見ていきたいと思います。一節ですけれども、私がキリストを見習っているようにあなた方も私を見習ってくださいとあります。これは実はですね、10章からの続きでとして書かれているんですね。10章においてどういう話がされていたかといいますと、不信者の家に、私たちクリスチャンが招かれて、そしてその出された肉なんですけれども、当時のコリントの社会においては出された肉というのはよく、まずその前に、偶像に肉が捧げられて、それから食事に出されるということが多かったんです。けれども相手が何も言わなかったらですね、詮索することをせずに食べなさいとパウロは勧めています。けれどもその出してくる人がですね、これは偶像に捧げた肉ですっていうふうに、教えるのであれば、その人のために、その人のこの救いのために、益のために、それを断らなければいけないんだということをパウロは話していました。そしてパウロは、飲むにしても食べるにしても神の栄光を表すためにそれらを行いなさいというふうに結論付けているわけなんですね。そしてこの11節、11章の1節に、私がキリストを見習っているようにあなた方も私を見習ってくださいと言っているわけなんですね。パウロの生活を見て、パウロがどのように具体的に行動をとっているかを見て、キリストに従っていくにはどのようにしていけばよいかを習っていきなさいということであります。でここで見習うという言葉が出ています。これとっても大切なんですね。ペテロも、その書簡の中でこういうふうに話しています。第一ペテロの5章の3節ですが、開かなくていいですね。あなた方は、これは長老たちに言っています。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。模範となる、見習うべき行動をとっていくということであります。前にも、よく 話しましたけれども、私がアメリカでカルバリーチャペルに通っている時にですね、教会の奉仕について命令を受けたことがないんですね。お願いされたことはありますけども、こうしなさい、ああしなさいと言われませんでした。むしろ教会の中で何か必要が出てくると、牧師たちが率先して自分でそれをやっていってしまうんです。ある時に教会の、この礼拝堂のですね、天井のところにあるこう日が差し込むようにですね、こう作っている窓を天井に登って拭かなければいけなかったんですけれども、私の、学校の校長がですね、自分で勝手に登ってってですね、学生の何人かいたんですけれども、自分でどんどん動いてって、そして雑巾でこう拭き始めていったんですね。でそれを見て私は恥ずかしくなってしまったんですね。本当は私たちがしなければいけないのにね、彼がどんどん率先してしていくんですね。しかしそこから私が大きく学んだことは、模範というのはこういうことなんだということだったんですね。誰かをこう指摘するの、誰かをこうしなさいというのではなくてですね、自分でそれを行っていって、そして他の人たちがですね、それを見て、あ、こうやればイエス様に従っていくことができるんだっていうふうに真似をすることができるわけなんです。見習うことができるんですね。そういう、リーダーシップ、そういう指導の方法を私は、カルバリで学んだんですけど、これは今このパウロがここで言っているように、とても聖書的なことなんです。見習っていくことによって学んでいく、見習うことによって指導していくということなんですね。これは、もちろん指導者である人たちが、リーダーを取っている人たちがですね、実行していかなければいけないことなんですけども、クリスチャン全てにおいてもお互いにそれを、実践していくことができるわけなんです。自分が示されたことがあることがたくさんあると思うんですね。聖書の中でまた祈りを通してですね、あ、これがこうあるべきだって思います。で私たちは、私そうなんですけど、とかくそれを、人に押し付けるというか、人に教えるっていうことをですね、してしまいがちです。けれどもですね、聖書ではまずそれを自分で見せなさいっていうのを教えるわけなんですね。まずそれを自分で見せて、それで、あ、これはこういうことなんだということが分かってくるわけなんです。で、また私たちはお互いに模範となっていって、お互いに学び合っていく必要があるわけです。ある人が率先してあることを行っています。その使える姿というか、例えば与えることにおいてその人は富んでいてですね、与えています。そしてそれを受けている人がですね、ああよかったよかった、得したっていうふうに受け止めたのであれば、それはまずいんですね。そうではなくてですね、その人を見て、あ、キリストに従っていくっていうのはこういうことなんだというふうに学んでいく必要があるんです。ですから私たちはお互いに模範となり合っていって、お互いに学び合っていくということが必要なんです。ああ、これが良かったというですね、人間関係の中でそれを終わらせるのではなくて、キリストにあって、主にあって習っていくということが必要になっていきます。ですからパウロは、キリストを見習っているように、あなた方も私を見習いなさいと言いました。そしてこの習うことに関してですね、パウロは2節で言い伝えについて話しています。さてあなた方は何かにつけて私を覚え、また私があなた方に伝えたものを伝えられた通りに固く守っているので、私はあなた方を褒めたいと思います。パウロは伝えたものがあった、また伝えられた通りにって書いてますけれども、言い伝えをこの固く守っていることについて、コリントの人たちがですね、固く守っていることについてパウロは褒めているんですね。で、この言い伝えというのはキリストの福音の具体的な適用と言ってもいいかもしれません。ローマ人への学び、私たちは以前に行いましたけれども、非常に論理的なですね、体系になっているわけですね。信仰の義について、キリストの贖いについて、そして新たな歩み、成果についてですね、そして栄光かって言ってもいいでしょうか、栄かって言ってもいいですね。そして選びについて、イスラエルの問題について、いろいろありました。非常に論理的にですね、パウロはその福音について展開しています。けれども私たちの生活というのは具体的なんですよね。この場面ではどうあるべきか、あの場面ではどうあるべきかというものが、必要になってくるわけです。そこでこのキリストの福音の中で生き続けるためには、その具体的な生活の中でキリストの福音の中に生きるためにはどうすればいいかということで、この伝えるものがあったわけなんです。 人たちがこうしていくべきであるということを話していったんですね。それが言い伝えとなって、コリントの人たちもそれを守り行っていたということになるわけなんですね。まあ、例えば具体的に、まあ、次の話にもかぶり物で出てきますけれども、礼拝の中でどういう服装をすべきかということのですね、まあ、ルールっていうのは、まあ、ある程度あるべきなんですよね。その時代とまた状況とまた文化というものがありますから、それに従ってこうあった方がいいというアドバイスをこの与えることができるわけなんです。そしてパウロはこの褒めたいと思いますと言ったことを前提にして、コリントの教会で起こっていた一つの現象について取り扱っています。これは他の人たちは他の教会では起こってなかった問題で、新しく出てきた問題なので、パウロ自身も取り扱っていなかったものなんですね。それでは、3節ですけれども、しかしあなた方に次のことを知っていただきたいのです。すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神です。男が祈りや予言をするとき、頭にかぶり物をつけていたら自分の頭を恥ずかしめることになります。しかし女が祈りや予言をするとき、頭にかぶり物をつけていなかったら自分の頭を恥ずかしめることになります。それは髪を剃っているのと全く同じことだからです。女がかぶり物をつけないのなら髪も切ってしまいなさい。髪を切り頭を剃ることが女として恥ずかしいことなら、かぶり物をつけなさい。女が礼拝の中でかぶり物をかぶらなければいけないということについて話しています。で、このコリントの教会では、女の人がかぶり物をかぶっていなかったという問題があるんですね。で、当時の社会のことを私たちは考えなければいけないんです。ユダヤ人もかぶり物をしていたし、ギリシャ人も実はかぶり物をしていたんですね。家の中ではしていなかったんですけれども、外に出るときには必ずこのかぶり物をしていたんです。けれども、この教会でですね、どのように思ったのでしょうか。この自分の家と同じように考えてしまったのでしょうか。それともウーマンリブが起こったのではないかという人もいます。全てが自由であるというのがコリントの教会のですね、原則というかスローガンになっていたわけですね。そこで、男と女はキリストにあって一つなのだから、なぜ女が、男と同じようでなければいけないのかというウーマンリブが起こっていたのではないかという人もいます。そこで、この礼拝の時にですね、祈りや予言をする時に、このかぶり物を取っていたのではないか。で、また今私が言いましたように、こう家の中ではかぶり物を取っていたわけですから、そして、まあ、教会に来たって、ね、家、まあ、そこでは、まあ、これと同じですね、こう家の中でこの礼拝を守られていたわけですね、当時は。そこで、こう公の場としてはなくてですね、こう自由なんだからですね、家と一緒にならなければいけないということで、こうかぶり物を取っていたのか分かりませんけれども、かぶり物を取ってしまっていたわけなんですね。他の教会ではそんなことは当然、まあ、本当に当たり前のこととしてですね、かぶり物をみんなかぶっていたので、ここだけが特異な現象だったわけなんです。そこでパウロはですね、このキリストの福音に照らしてかぶり物っていうのは一体どういうものなのかということを説明しなければいけなくなったわけです。で、その説明として、このすべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神ですという権威の命令系統について話しています。かぶり物というのはこの権威を表していたわけですね。女がかぶり物をすることによって男の権威のもとにいて、そして男がかぶり物をしないことによって男はキリストの権威のもとにいるんだ、もちろんキリストが神の権威のもとにいるんだって話を今してますけれども、そういう命令系統があるんだということです。で、ここで考えなければいけないのは、私たちの神様は権威の神様だということなんですね。ローマ人の手紙の13章に1節ですが、こう書いてあります。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものですって言ってますね。存在している権威はすべて神によって立てられている。神様は権威の神であって、そしてキリストの頭は神ですとまで書いてあるんです。キリストと父なる神は同等です、同質です。そこに何かキリストが劣っているということはないんです。なのにもかかわらず、 イエス様は神の姿に固執することをせずに人の姿をとってしもべの形をとって、そして十字架に至るまで従順であったと書いています。私たちが福音書を読むときにですね、イエス様は私が勝手に動いているのではなくて、父が働かれているから私が働くのです、父がこの御心だから私はこう働いているのですと言って、イエス様はずっと父なる神の御心に従っていく、自分を服従させていくという生涯を貫かれたんです。一人の神であるのにもかかわらず、その中で権威があったんですね、命令系統があったんです。ですからこの神を拝んでいる私たちの中でも、その命令系統というのがあって、指令系統というのがあって、権威の位置づけというのがあるわけなんです。男と女は神の前で平等です。これは旧約聖書からですね、ずっと貫かれている神様の教えであって、パウロは新約聖書においてはっきりと、男と女はキリストにあって一つなのですと言っています。神様の前に出て、男が神様にもより近づいて女が遠くにいるということは決してないんですね。キリストの十字架の御業によって、経済的に富んでいる人も、や貧しい人も、またはこのどのような状況にいる人も、全てが罪人であり、全てがキリストの前に出なければいけなくて、そして全てがキリストによって神に愛されたものとされている。そこには何のエコひいきもないわけなんです。ですから女性と男性は全く同じであり、むしろ、教会史を見てもそうですけれども、女性の人たちがですね、神様に用いられて素晴らしい働きをしているということがあるわけですね。ここでも女は祈りや予言をしているわけなんですね。だから教会で何か女性が何て言うんですか、ここにずっと言ってですね、男だけはこう動いてなさいということでもないわけなんです。けれどもですね、女の頭は男であると言ってるのは、やはりリーダーシップにおいては男性がその責任ある務めを行わなければいけないという秩序を神様は立てられたんですね。で、男性がキリストに従うためには責任を担うような務めを果たさなければいけないわけなんです。それによって男性はイエス様とはどういう方なのか、神様とはどういう方なのかということを知り、神様を礼拝することができるわけなんです。そしてその後に出てきますけれども、女性は男の人をサポートしていくところにおいて、イエス様に従っていくにはどう、なんですか、イエス様に従っていくにはどうしていくべきなのか、ということがこう分かってくるわけなんですね。こう働きの違いであり区別なんだということをここで見ていかなければいけないわけなんです。ですからここで権威の印である被り物をあなたたちも身につけなさいと言ってるわけですね。そして具体的にパウロはこの権威がなんでそういう権威なのか、男が女の頭が男なのかということについてですね、こう創造された時に男が初めに作られたって話を次にしています。男は被り物をつけるべきではありません。男は神の似姿であり、神の栄光の現れだからです。女は男の栄光の現れです。なぜなら男は女を元にして作られたのではなくて、女が男を元にして作られたのであり、また男は女のために作られたのではなく、女が男のために作られたからです。創世記の1章には男と女が神の似姿に作られたとありますけど、2章においてですね、具体的にどのように作られたかっていうのに書いてあるわけですね。男はまず土の塵から神様に作られたんですけども、男が、眠ってですね、そしてその脇から、女が作られたわけですね。そして、女が作られた理由は何かというと、男が一人でいるのは良くないという理由だったんです。助け手を送ろうと、助け手を作ろうという理由だったんです。それで女ができたわけですね。ですからここで言っているように、この女が男の栄光の現れなんだということです。ですから女は頭に権威の印をかぶるべきです。それも御使いたちのためにです。ここ面白いですね。御使いたちのためにかぶり物をかぶるべきだ、かぶり物を身につけるべきだと言っています。今私たちはこのように礼拝に集っていますけれども、礼拝は霊的な、儀式、霊典であるということを気づかなければいけません。私たちが歌って、 祈って話を聞いているということではなくてですね、実はこの礼拝の主が私たちの真ん中に今ここに現在しておられる、この存在しておられる、臨在しておられるわけです。でこの方に私たちはひれ伏しているわけですね。で今私がこのように話してますけれども、これは予言の、予言という言葉についていろいろな解釈がありますけれども、こう予言、神様の言葉を取り継いでいて、神様からの言葉として聞いているわけなんですね。ですから御使いも存在しているわけなんです。イエス様がおられて、そして御使いもこの礼拝のところに存在しているということをですね、私たちは知らなければいけないんです。御使い知らないよそれは、とかっていうふうに言わないでください。はっきりとここでパウロは御使いもいるんだ。他のところでもイエス様がおっしゃられましたよね。小さきもののところには御使いがいるんだですね。御使いがこの礼拝に出席しているわけなんですね。ですから礼拝というのはですね、厳かになっていなければいけないわけなんです。そして次にですね、パウロはバランスをとっています。とはいえ主にあっては女は男を離れてあるものではなく、男も女を離れてあるものではありません。女が男を元にして作られたように、同様に男も女によって生まれるんだからです。しかし全ては神から発しています。今先ほどからずっとですね、男が頭である、男の次に女が生まれた、作られたって話をしてますけれども、だからって言ってこの、女性をですね、こう蔑視しているのでは絶対ないんだよっていうことを話すためにですね、パウロは今そのアダムとエヴァが作られたとはずっと男は女から生まれたでしょっていう話をここでしているわけなんですね。ですから女性、本当に女性の働きっていうのはとっても大切であり、お互いに私たちは必要であり、お互いに尊敬していくべきであるということをここでパウロは話しているわけです。このように聖書的な位置づけをパウロはしました。次にですね、常識に訴えています。普通に考えて被り物を身につけないのはおかしいではないかって話をしています。次ご覧ください。あなた方は自分自身で判断しなさい。女が頭に何も被らないで神に祈るのはふさわしいことでしょうか。自然自体があなた方にこう教えてないでしょうか。男が長い髪をしていたら、それは男として恥ずかしいことであり、女が長い髪をしていたら、それは女の光栄であるということです。なぜなら、髪は被り物として女に与えられているからです。ですね。自然というのはまあ常識って言ってもいいと思いますね。それに、訴えているわけです。これは今でもある程度通じますよね。例えば私が今ここら辺ぐらいまでの髪の毛をしていたら、ここに当てはまるわけですよね。変な人だなって思うと思います。もちろんそれでなんか罪だっていうわけではないですけれども、なんでそういう髪の毛をしてるのって、このような地域で、例えば私がですねロックミュージシャンにですね伝道していて、ロックミュージシャンの間で教会を持っていたとしたらですね、それはいいのかもしれませんけれども、この綾瀬の地でですね、お母さんたち相手にしてですね、子供たちにも伝道して、皆さんもこうやって来てる時にこういう髪の毛をしていたら、やっぱ恥ずかしいことではないでしょうかっていうのが当てはまるわけです。で今度女性の方もですね、わかんないですけれども、モヒカンにするかなんかわかんないですけども、頭を剃ったりなんかしたらですね、恥ずかしいわけですよね。でも今ちょっと笑ってますけれども、ここのコリントの教会においてかぶり物をしてなかったっていうのは、それに似たインパクトがあったわけなんです。それに似たインパクトを持ってこのコリントの教会でですねやっていたわけです。その人たちにはですね、次見てください、16節ですけど、担当にこのことに異議を唱えたがる人がいても、私たちはそのような習慣はないし、神の職業にもありませんとあります。そこのコリントにいた人たちはですね、理由付けがあったと思うんですね。自由ではないかとかですね、こうあったんですよ。コリントのスローガンというのはそうだったんです。原則っていうのは、すべてのことは自由である、何をやってもということですね。キリストにある自由というのを彼らは歌っていたわけなんです。けれども、あなたたち他の教会ではそんな習慣は何にもないし、どこにもないですよっていう話をですね、パウロはここでしているわけなんですね。でもこれはパウロは特に咎めているっていうところは罪であるとかですね、そういうことはここでは話していないんですね。けれども私たちがここで学ばなければいけないのは、たとえそういうことでなくても、この秩序があってですね、権威のこの株権威っていうのがあるんだということを学んでいかなければいけません。 現代においてですね、では被り物を被らなければいけないのかっていう話にも私はならないと思ってるんですね。なんでかっていうと、ここで神の諸教会で、被り物をみんな被っていたわけなんです。他のだから社会全体で女性の人は被り物を被っていたんです。で被り物を被らなきゃいけないって言ってるんですね。今街に出て女性が被り物を被っているかって言ったら被ってないし、ファッションで被っているかもしれませんけれども意味が違いますよね。ここで言ってる意味は違いますので、被っていないわけです。ですからここで私たちがどのように当てはめなければいけないかというと、この社会の全体的なこの、常識というか秩序の中でも私たちは教会の中で生きてるんだ、公の場所なんだ、教会というのは公の場所なんだということなんですね。それが次にも出てきます。次にもですね、この主の晩餐についてのこの教えがあるんですが、乱れがあるんですけれども、ここでもコリントの人たちはですね、礼拝というのがこの公の場所であるということを忘れてしまった結果として起こっているんですね。17節をご覧ください。ところで聞いていただくことがあります。私はあなた方を褒めません。あなた方の集まりが益にならないでかえって害になっているからです。礼拝ですね、主の晩餐というのは益なはずなんですけれども害になってしまっているですね、いう話です。まず第一に、あなた方が教会の集まりをするとき、あなた方の間に分裂、この口語訳では紛争となっていたと思いますが、ギリシャ語ではスキスマですね。これは一章のところにも出てきた、仲間割れのところにも出てくる話ですね。また12章ですね、次の章にも出てくる言葉です。この分裂があると聞いています。ある程度はそれを信じます。というのは、あなた方の中で本当の信者が明らかにされるためには分派が起こるのもやむを得ないからですですね。分裂があったんですけれども、ここで本当の信者が明らかにされるためとあります。つまりコリントの教会の中では本当の信者じゃなかった人たちもいたみたいですね。ですからいろいろなこう変なことを言ってる人たちがいたから、偽教師または偽兄弟がいたので、その中で起こっているこの分派っていうのもあったみたいですね。そこでそれをやむを得ないと。けれどもですね、次に出てくる混乱分派ですね、仲間割れというのは大きな問題があるわけなんです。しかしそういうわけで、あなた方は一緒に集まっても、それは主の晩餐を食べるためではありません。食事の時、めいめい我先にと自分の食事を済ませているので、空腹なものもおれば酔っているものもいるという始末です。コリントの教会では食事を持っていました。主の晩餐とありますけれども、これはですね、今の私たちの生産式ともちょっと違うんですね。というのは食事をしっかりと取っていたんです。で、愛参会っていうのは皆さん聞いたことありますか？この終わった後にですね、食べるものですね。この愛参会っていうのと、この今聖餐式っていうのをこう分けていますけれども、当時このコリントの教会では分かれていなかったみたいなんですね。この、愛参会と同時に聖餐式を持っていたのであろうと考えられます。もともとイエス様がこの聖餐式をですね、こう導入された、制定された時には、杉越の食事だったわけで、その杉越の食事というのはまさに食事の中で礼拝しているわけなんですけれども、それをコリントの教会の人たちもしていたんですね。で、ここで問題は何かというと、食事なんですけども、主の食事でなかった、主の晩餐でなかったんです。自分の食事だったわけです。飯を食べるわけですよね、私たちは3日、1日3食食べるわけですけれども、その時にですね、私たちはもちろん神様の前で祈ります、ね、神様にありがとうございますって言ってですね、感謝していただきますって祈りますね。で、同じノリで彼らは集まってきた時に、さあ飯食うかラーメン食うかって言ったら、ラーメンなかったですけども、飯食うかって言ってですね、こう飯をガーッと食べてったわけなんです。けれども、主の晩餐だっていうことを彼らは忘れていたんですね。イエス様がそこに臨在、現に臨在しておられる晩餐なわけなんです。ですから厳粛であるべきで、イエス様のことを思いながら厳粛に食事をとっていく ものだったわけです。けれども彼らは自分の家で、これ食べているのと同じ海苔で食べていたわけですね。そのために、このバババってご飯を食べてしまったためにですね、後から来た人がお食事がもうなくなってしまっているわけなんです。またはですね、酔っ払ってしまっている人もいたほどだったんですね。このブドウ酒がありますけど、これ飲んでですね、酔っ払っている人もいたわけです。そこでパウロがこう言ってます。飲食のためなら自分の家があるでしょう。それともあなた方は神の教会を軽んじですね、これ単なる教会ではなくて神の教会って言ってるのは大事ですね。神の教会を軽んじ貧しい人たちを恥ずかしめたいのですか。私はあなた方に何と言ったらよいでしょう。褒めるべきでしょうか。このことに関しては褒めるわけにはいきません。問題が、深刻な問題が起こっていました。それは貧しい人たちが食べることができなかったという問題ですね。皆さんちょっと想像してみてください。ローマの社会というのは奴隷社会ですね。でクリスチャンでも奴隷からクリスチャンになる人がたくさんいました。ですから彼らにとってですね、この主人の仕事を済ませてから教会に集ってくるわけなんですけれども、彼らにとってですね、この教会での食事というのはとっても大切な食事ですですね。なかなか食事を取ることはできないわけですね。だから貧しい人たちはこうやってくるわけです。けれどもその時になかったっていうですね、けれどもまさかですね、自分が食べたいというふうに言うこともできないわけですよね。でそのようなすごく恥ずかしい思いをさせてですね、このやってるわけです。そしてちゃんとまあこう裕福な人がですね、もうバババババババって最初に食べちゃってですね、他の人の分までこう食べちゃっているというような状況が起こってたんです。なんでそうなのかというと、先ほど言いましたように主の晩餐であるということ、また神の教会であるということを彼らは忘れていたんです。自由でしょうね、教会は愛があるところでしょう、ね、本当に私たちが本当に普段の、ね、ありのままの姿でですね、私たちが来ていいじゃないですかって言ってですね、私たちが本当にこう満足できるようなところじゃなければいけないじゃないですか、満たされるところじゃなきゃいけないじゃないですかというふうにコリントの人たちは思ってたかもしれません。けれどもですね、そういう人たちが集まったらどうなるでしょうか。集まったらですね、必ずのけものにされる人、本当に傷つく人、恥ずかしい思いをする人、そしてたった一人どこかにいて本当に悩んでる人、困ってる人がミニストリーを受けなくなってしまうんですね。何が間違ってるかというと、自分が満たされるために教会に来てるんです。自分が満たされるために教会に来るんではありません。神様を礼拝するために、神様に仕えるために教会に来るんですね。神様に栄光を与えるために教会に来るのであって、自分のために教会に来るのではないんです。でもし自分のために教会に来るのであ、もちろん副産物として結果として私たちは満たしを受けますけれども、教会に来るのはあくまでも神を礼拝するためなんです。で神を礼拝しなかったために何が起こるかというと、今起こっている具体的な問題が起こります。与えるために来ているのに、その自分が満たされるために、満足するために来ているために、本当に困っている人たち、本当にこう悩んでいる人たち、本当にイエス様の愛を受けなければいけない人たちがのけものにされるという経験があります。よく起こりますね、教会の中で本当に悲しんで悩んでですね、本当に辛いところを通っている人がですね、教会のこの座席のところにいてですね、誰一人も挨拶しなかったっていうような出来事っていうのはよく聞きますよね。でそれは何でかって言ったら、わかりますよね、その来ている人たちが神様を本当の意味で礼拝してなかったんですね。そのために起こってしまっている問題なんです。ですからこれが、この晩餐の時に、この主の晩餐の時に起こっていたわけなんですね。そしてパウロは聖餐について、それは一体どういうものかということをですね、話します。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げて後、これを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。23節ですが、私は主から受けたことをというふうにパウロは話しています。先ほど、あなた方に伝えた通りにって言って、こう言い伝えについて話しましたけれども、主ご自身からパウロはこの言い伝えを受け取っているわけなんですね。すなわちイエスは、ここですね、今もう読みましたね、24節ですけれども、でここで これはあなた方のための私の体ですとあります。これ他の写本を読み見るとですね、あなた方のために裂かれた私の体ですということです。つまりこれは、どういうことかと言いますと、イエス様が鞭打たれたこと、またイエス様が釘を刺されて、こう穴が開いたことですね、手足に穴が裂いたこと、それを意味するわけなんです。それを記念して行いなさいと言われるわけなんです。でここで大事なのは、主イエスご自身が聖餐を持っているときに前におられるわけです。私たちは2000年前を思い出してですね、記念して行っているということだけではなくて、生きておられる主がそこにいて、手と足にですねこの穴が開いておられる主が御霊によって私たちの真ん中におられて、そして私たちはそこでパンを裂いたのを食べて取っていくわけなんですね。2000年前を思い出すだけではないんです。主を礼拝して裂いて取っていくということが、ここでパウロが言われとしていることなんですね。で次に、夕食の後杯も同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。血による契約です。このもちろんこれはブドウ酒ですけれども、このブドウ酒を飲むときにこれが血を表していてですね、それで新しい契約なんですよということを話しています。古い契約と新しい契約についてエレミアが予言をしました。古い契約というのはシナイ山においてモーセを通して神様がイスラエルに与えられた契約であり、石の板書かれた文字による契約であって、その律法をイスラエルが守り行うことによって成り立っていく契約でした。けれどもイスラエルがそれを守り行うことができなかった。だから私はこれから心の板に律法を書き記すと言いました。ですから今まではこう外にあるものを守り行うことによって契約が成り立っていったんですけれども、そうではなくて御霊が降り注がれることによって私たちの心に、つまり御霊に導かれるということですね。御霊に導かれることによってイエス様、神様との関係を保っていくことができる。そしてこのエレミアのこの予言の中には、もうすでにこの押し合うことはしないでですね、自分で私の神だ、私の主だって言うことができるというんですね。だから個人的な関係を持つことができて、で最後にエレミアは、あなたの罪をですね、あなたを永遠に愛している、あなたの罪は許されてもう忘れ去られているという話も書いているわけです。これが新しい契約ですけれども、イエス様がこの新しい契約を今結びますよということを話されているわけなんですね。でそしてもちろんこの血ですね、流された血というのがその契約の印であります。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。主が来られるまでというふうに書いてあることがとても大事なんですね。イエス様が来られる時まで私たちはイエス様の十字架を述べ伝えていくんだということになります。期限が決められているんですね。イエス様が来られるまで、イエス様が来られるということを意識しながらですね、私たちは歩んでいって、このイエス様の十字架を、忍んでいくって言ったらいいでしょうかね、思っていって、こう告げ知らしていく必要があるわけです。で次ですね、従ってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさいですね。こことっても大切です。というのは、聖餐式を守るというのはコリントの人たちが考えていたように、ただ食事を取るということではなくてですね、主ご自身がおられるところで取っていく厳粛な主ご自身の臨在のもとでの儀式である、礼典であるということなんです。ですからそれをふさわしくないまま、つまり今の言った新しい契約というのを考えないままで取るのであれば、裁きを受けてしまうということなんです。罪を犯すということなんです。私たちは罪というと嘘をついたとか、そういうことを考えてしまいがちですけれども、ここでは主イエスキリストご自身に対して罪を犯してしまうということなんですね。わきまえるということについてですね、この ふさわしくないままっていうことについて、まあ、一体どういう意味かっていうことをですね、よく意見が分かれるんですけれども、まあ、簡単に考えると、文脈に沿って考えるとですね、今話した、パウロが話した、この新しい契約なんですよね。イエス様があなたの罪のために、体を裂かれて、あなたの罪のために血を流されたんだということを、思わない、信じれないで取るのであれば、それは、この罪を犯しているということなんです。ですね。まあ、これが、まあ、一般的な考えです。ですから、もし私たち、まあ、クリスチャンじゃない人がですね、あ、これは単なるパンだ、今度は杯だと言って飲んでしまうというのは罪を犯してしまうことなんですね。そしてまたクリスチャンであってもですね、ああ適当に食べるかって言ってですね、取ったとしたらそれも罪を犯すことになるわけなんですね。そして、次ですね、身体をわきまえないで飲み食いするなら、その飲み食いが自分を裁くことになります。そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢います。すごいですね。イエス様ご自身が真ん中におられるということがここでよくわかると思いますけれども、この生産をですね、彼らがわきまえなかったので、実際に病気になる人までいて、死んでしまった人もいたっていうふうに書いてあります。ですから、この逆にですね、生産の時に本当にイエス様の十字架のことを思ってですね、生産に預かっていると癒される人もこう起こってくるっていうことも私は聞いたことがありますですね。本当にこの神様が、イエス様が真ん中におられるわけです。ですから自分のわきまえて食べていくか、わきまえて食べていかないかによって、祝福になるか裁きになるかっていうのが変わって、同じパンと杯なんですけれども、それで変わってってしまうわけなんですね。そして次に大切な言葉が書いてあります。しかしもし私たちが自分を裁くなら、裁かれることはありません。こことても大切です。自分を裁くということです。これクリスチャンが日々行わなければいけないです。裁くというとですね、ちょっと強い言葉になるんで、まあ、口語訳では違かった、わきまえるという言葉ですか、吟味するかな、自分を
主の懲らしめ
に、じゃなくて31節です。
31節ね、裁かれる、よくわきまえる、
よくわきまえるなんですね。よくわきまえるという言葉で言い換えることもできると思うんですね。私たちがクリスチャンの歩みをしているときに、客観的に自分はどういう歩みをしているのかということを点検していく必要がありますよということですね。会社の中で在庫の点検をします。ちゃんとあるかどうか、こうですね、揃っているかどうかという点検をしますね。それと同じようにですね、私たちはこう点検をしていく必要があるんですね。日々それを行っていきなさいということです。でそれを行うとですね、このコリントで起こっていた裁き合うという問題もなくなってくるんです。なんでかというと、自分を裁いているんです。自分を点検してるんです。これがクリスチャンの歩みなので、イエス様も言いましたけれども、他の人裁かないんですね。裁けなくなっていくわけなんです。自分が点検していくんです。ですからこの、次にこう裁かれることはないというのは、この何ですか、自分でもすでに点検しているので、神様から懲らしめを受けることはないということに続いていくんですね。で32節です。しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世とともに罪に定められることのないためですとあります。私たち裁かれてしまうんですね、自分が裁かないと。それはいつかというと、イエス様が再び来られて、キリストの御座に私たちが立つときに裁かれます。でその時に懲らしめっていう言葉なんですけど、これとっても大事なんですね。懲らしめっていうのは、父がこう訓練する懲らしめなんです。なんか裁くんじゃ、いわゆる罰を与えるんではなくてですね、子供に本当に愛している父親がですね、こう叱るようにですね、こう裁かれて懲らしめられるということなんです。それによって私たちは神様に受け入れられていくんですね。ですからキリストの御座で私たちは裁かれるわけなんですけれども、それは受け入れられるために裁かれるんです。罪に定められることのないために裁かれていくんですね。この裁きがあるんですよとパウロは話しています。そして33、34で結論です。ですから兄弟たち、食事に集まるときには互いに待ち合わせなさいですね。自分で勝手に食べていくことがないようにって言ってます。で空腹な人は家で食べなさい。それはあなた方が集まることによって裁きを受けることにならないためです。その他のことについては私が言ったときに決めましょうですね。お腹空いてる人はちゃんと食べてお腹を満たしてきなさいと言っていますですね。大事ですね。私たちが自分を満足させるためにここに来るのではなくて、 奉仕するために、まず主ご自身に仕えるために来ています。そして他の人に仕えるために来ているんだ、公の場所なんだということなんです。で、主ご自身がその真ん中におられるということで、あ、私がこのように家でやってるからここでもやろうということではないんだということなんですね。ということで、秩序ある礼拝という題で話させていただきました。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。私たち、この、毎週、このように集わさせていただいておりますけれども、本当にこう一つ、あなたご自身が真ん中におられるということを、もう一度思い起こして、この身を正して、これから礼拝に臨んでいきたいと思います。神様、このようにしてパウロを通して御言葉によって私たちに教えてくださったことを感謝します。あなたは秩序を持っておられる神であることが分かりました。そしてこの秩序を乱してはいけないということも今分かって、本当にありがとうございました。天のお父様、どうぞ私たちがあなたに対する礼拝を重んじていくことができますように助けてください。イエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。